飛鳥座の就職日記プラスボイス。こんばんは、今日も帰りにですね、ラジオ落語を聞いて帰ってきた飛鳥座です。昨日取り上げたね、落語について、まあ今日も、帰りに聞いて帰ってきたぞということなんですけども、まあ、今日は、ちょっと昔の配信をね聞いてみたんですよ。最近の配信はほとんど聞いてしまったので、昔の配信をちょっとダウンロードしてですね、聞いてみたんですけども、お一方ですね、すごく特徴的なね、まあ、特徴的というかちょっと一風変わったというか方がおりまして、その方の落語がすごく面白かった。面白いというかね、すごく分かりやすいですし、それで楽しめたんだと思うんですけども、ちょっとこれはおすすめだということで、ここで紹介したいなと思います。で、その方どういう方かと言いますとですね、林家武平という方、林家というぐらいなんで、有名なね、林家三平さんの、まあ、筋なんですけども、その方のね、ネタで、奇襲という、まあ、落語があるんです。それがね、すごく面白かったんですよ。で、まあ、奇襲三河の奇襲ですよ。でね、まあ、すごく面白かったんですけども、それをね、その方は、ちょっと他の方とちょっと違ったスタイルでね、落語されているんですよ。というのも、まあ、奇襲というぐらいなんでね、まあ、すごく昔の話でした。和歌山と言わずに紀州といった話なんでね、すごく昔の話なんだってくるんですけども、まあ、どのくらいの話かと言いますとですね、江戸時代の話を、話なんですね、ネタとしては。で、まあ、江戸時代にはね、1代目から15代まで、徳川ね、15代将軍がいるわけですけども、そのね、徳川家継という方がいるんですけども、第7代目になりますね。家継という人がいるんですけども、その方がね8歳で死んでしまうんですよ。何歳、確か6歳5歳か6歳で、将軍になってですね、やっていたそうなんですけども、8歳ですぐに死んでしまったというらしいんですよ。で、まあそうなると後継ぎがいないということになりますよね。その子供がいないわけですので。まあ、そうなると、徳川御三家というのが出てきて、まあ、水戸か、尾張か、紀州か、まあ、その中で、後継ぎを選ぶ話なんですけどね。まあ、それで紀州という名前の落語なんですけども。それで、まあ、まあ、最終的にはね、紀州の徳川吉宗という方が、継ぐわけなんですけども、そんなね、まあ、昔の話をですね、その現代風で伝えてくれるんですよ、その人は。まあ、それが一番大きな点だと思うんですけども、いろんな時事ネタを挟んでくるんですね。例えばですね、ちょっと昔の配信になりますので、かなり当時はマイタイムリーだったんですけども、まあ当時はね、小泉さんがね、総理大臣の時でしたか。次の首相は誰になるんだろうかという、まあ、騒いでた時期がありますよね。まあ、その話をですね、この後継ぎの話と絡めてですね、こう、話を展開してられたんですよ。で、まあ、まあ、そこでですね、まあ、麻生さんはこういう人だとかね、安倍さんはこういう人だとかいう話をいろいろ、まあ面白くおかしくね説明されたんですけども、まあある意味それは、まあ、ちょっと脱線してね話しているのかもしれないですけども、ちゃんとね本筋、その徳川のね、後継ぎをめぐる問題というのを理解するためにすごくいい材料になってるんですよ。でね、まあ落語というとちょっと堅苦しいイメージが、まあ、 僕なんかではあったんですけども、まあ、もし初めて聞かれる方とかね、聞いてみたいなという方おられましたら、この方の、落語を一度聞いていただくとですね、ちょっと、落語というものに、ちょっとスッと入っていきやすいかなと思いますので、ちょっと後でリンク載せますので、まあ、ぜひ聞いていただければなと思います。で、僕もちょっと話をね、脱線しすぎるわけにはいかないので、まあ今日のね、本題に、入っていこうかなと思うんですけども、今日はね、今日の話題ですよ。今日は喜怒哀楽について取り上げようと思います。で、まあ、最近ね、喜怒哀楽に、こう、多く、まあ、出会っているなというふうに感じてまして、まあ、それで思ったことなんですけどもね、まあ、僕は最近コールセンターというね、バイトを始めていますけども、まあ、どんな仕事をしていてもね、喜怒哀楽に、まあ、人間とね、触れているからには必ず出てくると思いますので、あるんでしょうけども、ちょっとまた、声だけでね、話が交わされるわけですので、ちょっとね、喜怒哀楽が見えやすいような、仕事じゃないかなと思いまして、ちょっと問い合いたいなと思います。でね、まあ、喜怒哀楽、まあ、喜びとかね、悲しみ、怒り、楽しみと、まあ、喜び、怒り、悲しみ、楽しみの順ですね。まあ、そういう感じが並んでいるわけなんですけども、まあ、人間のね、いろいろな感情を表すものですよ。これがね、いろいろ出会うわけなんですよ。でね、まあ、コールセンターでね、まあ、大抵の方はインターネットに繋がらないという状況でかけられてくるんですけどね。その、繋がらないという状況が、これ繋がったという風になったらね、すごく皆さん喜んでいただくんですよ。もう今日なんかね、お一方、もうすごく感謝されまして、本当にありがとうございますという風に言ってくださってね、かなり嬉しくなったんですけども、まあ、そういう喜びのね、場面に立っちゃうことができますね。あとね、怒りと悲しみ、こんなんありますけども、繋がらないという状況がね、改善しなかった場合ね、これ皆さん、怒りと悲しみに追われますよ。例えばね、まあ、僕、かけられてきた電話だけで対処できなかったとき、その他の会社も絡んできたときですね、まあ、問題っていろいろあると思うんですけども、まあ、僕のね、働いてる会社のだけの問題じゃなくて、他の問題も確認していただかないといけないときにですね、やっぱりお客さん、すごく悲しみに襲われますね。もう、ああ、わかりましたという感じで、もう一回かけ直しますという感じでね、悲しみを追われますね。で、まあ、それならいいんですよ、まだ。たまにですね、まあ、ほんとたまにですよ。まあ、今は、インターネットできている状態ということで、まあ、お電話いただいてですね、ちょっと設定を変更したいということになりますよね。で、設定の変更をしているときにですね、今度は、インターネットに接続できなくなってしまうというね、逆戻りになってしまうときが、たまにあるんですね。まあ、ミス、はっきり言ってミスなんですけども、もうそういう場合ですとね、お客様、かなり怒りを、あらわにされますね。で、最後の、まあ、楽しみですけども、まあ、お客様が楽しみというものを持ってね、されることはあんまりないんですけども、まあ、たまに言われるのがね、操作をね、お願いしてるんですけども、その時に、まあ、これって勉強になりますね、というふうにすごく言われることが、あるんですね。まあ、それを楽しみに入れるとね、まあ、入るかどうかわかんないんですけども、 まあ、それも楽しみに入るとなると、まあ楽しみになるんでしょうけども、まあ、こういったね、すごくさまざまな感情に、日々ぶつかる、仕事だなと日々、まあ、感じてるんですよ。で、あのね、まあ、最近まで、ちょっとその、ね、喜怒哀楽にぶつかるわけですけども、それはね、すごくエネルギーを使いますよね。もう、人間と人間がぶつかり合ってるわけですから、まあ、ぶつかり合ってるっていう表現はおかしいかもしれないですけどもね、直接電話を通してこう、会話をしているわけですけども、もうね、喜怒哀楽っていうものに、こう、まあ、出会うわけで、そうするとすごくね、エネルギーを使っていて、ちょっと前はね、正直結構大変だなと思ってました。しんどいなというふうに感じてました。で、まあ、今日はね、まあ、そんなことを、まあ、広い目で考えてちょっと考え、やっていたんですよ、バイトをね。そしたらまあ、喜怒哀楽がね、ある生活とない生活を比べたらどうなんだろうって思ったんですよ。まあ、就活の時期はね、バイトとかはほとんどしてなかったので、まあ、就活が終わってからね、まあ、インターンとかはしてましたけど、ずっとね、まあ、空いている部分があったんですけども、そうね、喜怒哀楽がないという生活よりも、やっぱり生きているからにはですね、人と関わってですね、まあ、苦しいかもしれないけれどもですね、まあ、喜怒哀楽と接して、まあ、こう生活していった方がね、まあ、いいのかなというふうに思ってですね、まあ、その部分でちょっと今日、まあ、納得、自分の中でね、納得して、なんだかね、ちょっとなんかスッキリしたような感じなんですけども、もうね、まあ、メンタル面のね、まあ、かなり鍛えられているんですけども、まあね、これからもね、頑張っていきたいと思います。まあ、喜怒哀楽にね、ぶつかっていきたいと思いますよ。はい、ということで、まあ、今日もダラダラと喋ってきましたけども、前ね、研修が終わらないと言ってましたけど、相変わらずまだ終わらない状況です。これはね、気にしだすと気になったままですので、ちょっと、まあ、それ自体、その仕事自体を考えてね、やっていきたいと思います。ということで、今日はこの辺で、終わりにしたいと思います。それでは、さようなら。Control call by the maniacs, and that's the track. We gotta remix that. Put the E-hop on the club.